こんばんは、シテイラです。
小野寺美咲です。
早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast とか各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。さあ、皆さん、今日はは
い、今日はですね、夏休みの読書にぴったりのこの本、はい、動物と人間の感覚の不思議、今そんなところまで分かってるんだっていう最新情報満載のですね、うん、人間には12の感覚がある、ジャッキー・ヒギンズさんっていう、女性の科学ライターの人が書いたんだね、うん、ちなみに400ページ近くあります
、ね、分厚いですよ ね、 ですね。
読むのが大変でもすごく面白かったので、
た、
まあ、この本を入り口にちょっとなんていうのかな、感覚が思って生きていることの素晴らしさみたいなところまでたどり着けるといいなと思ってます、う
ん。なんかね、もう感覚といえばね、まあ、もちろん五感ってイメージがあって、うん、どっかで映画でね、シックスセンスとか、うん、セブン、エイトぐらいまで言ってたけど、12、うん、もっと言うともっとこの本にあるってありましたよね、
う
ん、
そうだね、
33とかありましたもんね。
12、22、33だから数えればもう無限にあるし、うん、よくあの渡り鳥があの地球の磁場を感じながら飛ぶっていうじゃない。
で、
この本によると、もうその人間も磁場を感じ取る、うん、ところを持っている。しかもそれは目の中にあるっていうのがかかってるらしいので、うん、すごいよね。
なんか研究者の方のすごい執念みたいなのも感じれる面白い本でしたよね。いろんな研究が、
みんななんであんなにコウモリとかさ、モグラとかさ、ネズミとか袋とか好きになれるんだろうね。
ね、どの人生を生きてたらそういう風にそれだけを好きになるのか分かんないなと思って。
しかもさ、その治水コウモリって、牛とかの硬い皮膚に穴を開けて血を吸うんだけど、20分とか吸うんだって。
蚊の皮じゃないですね。
そう、あの蚊みたいにお腹がパンパン血で膨れるって言うんだよね。そんなのをさ、何百時間も洞窟の中に入って観察するってすごいなって思うね。
しかもちょっと食事中だったらすいませんですけどね、ゴキブリがいっぱいいる中
で、ね、そうそうそうそう、その洞窟の中には7センチ台のゴキブリがもう壁中に張ってるんだけど、その中で寝そべってコウモリを観察するっていうんだよね、うん、
ノーベルなんとか賞あげたいですよ、もうそれだけで、
本当にすごい。
でも治水コウモリってよくなかった、ちなみにそのコウモリはお腹いっぱいの人が自分の子供でない子供にちゃんと血を分けてあげるんだって、
うんうんうん、恵んであげるんですよね。
そうで、しかもコウモリ血ってさ、実は栄養価が全然ないの、うん、だからなぜかっていうと、まあ、高脂血症っていうのがあるように、血の中に油が入ってるって病気だから、うん、その血液の中にあるのって本当に塩分とちょっとした栄養素だけなのよね、うん、なのでコウモリたちは死ぬほど苦労して20分もかけて血を吸うのに2晩しか持たないっていうんだよね、お腹いっぱいになっても、うん、2晩血を吸わないと死んじゃうんだって、飢え死に。
燃費が悪い。
やっぱちょっと蚊と似てますね。
いやもう厳しい、うん、よくそんな生き方を選んだコウモリ、偉いと思うよね。
もうその中でグルーミングがあったりとか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
ちょっと意味は違うけど、なんかその辺見るとなんかフレアとかでボノボとか思い出してましたね、
う
ん、
そうだね。
あっちは性的だけど、うんう
ん、でそのコウモリ同士の間では、まあ 30% ぐらいが今日狩りに行ってもうまくいかなかった人に血を分け、うん、その飢えている子供に血を分けっていうことで、うん、みんな仲良しでちゃんと暮らしてるっていうんだよね、うん、要は2日間で飢え死にするはずなのに誰も死なない社会を作れている、
うん、
あれ、ガザとかウクライナを見ると治水コウモリの方が人間より全然賢いなっていうふうに思うよね。
すごい優秀な集団が作り上げてる。
人間が一番っていうのはやっぱ本当思い上がりで崩れますね、うん、いろいろこれ見てるとね。
でちなみに治水コウモリは硬い前歯で、例えば牛の皮、みんなお財布持ってるでしょ、ほとんど牛革だと思うんだけど、あの牛革に穴を開けて2本のストロー状の管をブスッと刺して血を吸うんだけど、この管のところにいろんな分泌液がついているの。それが例えば血液凝固を防ぐものだったり、例えば自分の胃から入ってくる細菌とかを殺すための抗菌性があったり、で、あと、血管を拡張させる薬剤も入ってるんだって、
うん、すごいすぎる。
すごいよね。
いや本当に不思議ですね、そんなのが、う
ん、そんなものが生きていてだもんね、うん、でしかも遠く離れた熱を、はい、感じる能力もあるんだよね、治水コウモリは、
うん、熱近く、
そうそう熱近く、うんうん、で何の温度を一番感じるかっていうと37度なんだって。それは大型の哺乳動物の静脈の温度だっていうんだよね。それを何メートルも遠く離れたところから感じてさ、
そっちに行って、ね、優秀だなと思いますよね、うん、
いやすごい。ちなみにこの本の中で扱われているのは渡り鳥の自戒、地磁気を感じる能力ね、うん、でもこれはもう人間もあることが証明済みらしい。 で超音波ね、で超味覚、
うん、
これアマゾンのナマズなんだけど、うん、それから、ガノフェロン、それから体内時計、平衡感覚、身体感覚みたいなことなんだけど、
うん、
これ感じるよね、
うん、
だって本当にここがダメになるとふやーんって倒れちゃうよ。僕もなんかちょっとある日すごい疲れてまっすぐ立てなかった日が1回だけあったのよ、
うんうんうんうん、
そのまま倒れたもんね、パターンって
ありますね、
うん、であとこれ身体感覚がなくなると自分でこうやって顔を手で覆うとこの手が誰のだか分かんないからめちゃめちゃ怖いんだって、
うんうんうん、
そんな人生ってあるって思うもんね、うん、いや面白いな。
でもこれね今ありましたけど、まあ、12章に分かれてて、うん、まあ、いろんな出てくるじゃないですか、うん、なんか今この文字を見ながら思ったんですけど、これ一つ一つキャラ立たせて、うん、なんかハリウッドとかマーベルのなんかヒーローにできそうですよね。
できそうだし、あれができそう、こういう動物もの の、うん、あのカードゲーム、
あ
ーこれは当たる。
確かになんかもうすごいキャラ立ってますもんね。
そうだからタコが超近くで戦うみたいなさ、う
ん
う
ん、確かに、
うん、
おお、いいですね。すみません、なんか私は BL のキャラにしたいなと思いました。いいですね、
これ次回はどうするの。
いや引き寄せるとかにします。
ど
うし
ようかな。あ、なるほど、
はい、
あの今埋めてる男を引き寄せるみたいな、ね、
そう埋めてる男を引き寄せる、
いいね、
はい、でもこれはなんか
体内時計はあれ、これラブホの2時間がぴったり分かる、
分かる、あ、そういうことです、そういうことです、それそれそれ
いいな、それもいいな、
もうそろそろ電話になるぞ、
延長するみたいなやつね。
そう全部いけそうですね。
めちゃくちゃ、まあ、フェロモンはフェロモンで、
フェロモンはもう使いやすいからね。そう超味覚は、
うわでもまあ中がめっちゃいいとかじゃないですか、やっぱ
こう、あでもさ、
はい、
そうね、あでもそれだったら注意がいいよりは朝を舐めただけでこの1週間に食べたものが分かるとかさ、
うわ
そういうのが面白くない
、いいですね、
できるかもね、
遊べそう、いろんなものを、うん、何を、あいいな、いいですね。
いやでも不思議だよねてか命ってすごいなと思ったね、
本当に。それをなんか人間と絡めてこう研究結果を話してくれるから、うん、私たちにもこんなのがあったんだっていうのがすごい分かる本ですよね、
う
ん
う
ん、
そう、まあじゃあ一匹だけ言っとくか。
そうですね、
あの一つの種類ね、
はい、
これはやっぱり最初のこのシャコからいこうか。
シャコね、
シャコ
色覚、
モンハナシャコ。でも子供たちはみんな知ってんだよね、
うん、
シャコが、マイキタイソンを超える世界最強のパンチャーね。
パワーすごいですよね、う
ん、シャコのさ爪って、うん、ほとんどがあの石灰化した骨でできてるのね。それをまあ体がこれぐらいだとしたらこれぐらいの大きさなの。だからもうこっちの右の爪だけものすごくでかいんだけど、うん、それをギリギリまで引きつけてパチンって弾くんだけど、本当に水の中で衝撃波が起きるので、この本にも書いてあるように閃光とか空気の気泡が起きるんだよね、うん、あまり急激に動くのでそのエネルギーであの気泡が生まれて、まあ言ってみればあの水蒸気爆発みたいなのちっちゃなのが起きると、
うん、
なのでどんなに硬い貝でも砕けるし、うん、人間がシャコに触ろうとして手を出した時に指を砕かれるってことはねザラにあるのよ、
うん、
それぐらいのパワーなので、このマンハナシャコがですね実はこの、まあ、超乱暴者ですごい攻撃的なんだけど、うんうん、誰でも一発で倒せるので、こいつらが実は世界で一番の目を持っていたっていう、
うん、ついついこっちに目が行きがち、
そうこっちなのね、
両方
そうなのに、
パンチャーに目が行きがち、
不思議だよね。ちなみに人間の目は3色なのね、
うん、
あの光を受ける受容体が
赤緑青、
そうそう、光の3色だね。で青のこの3色なんだけど、
うん、
シャコは、8つから12持ってるっていうんだよね、
うん、
だから色がどんなに見えてるのか不思議だよね。しかもシャコのいるところって海の割と、まあ、浅瀬の岩場の影みたいなとこじゃない、
うん、
そんなにはさカラフルに見えないじゃん。
そうですね、
そんなところでこんな8つから12の光の受容体を持ってものすごく世界を鮮やかに見ている、
うん、
うん、だからそこら辺はもう完全に超近くだよね、
うん、
うん、世界の色がものすごく綺麗に見える。ちなみに人間でもこの3つだけじゃなくて、まあ超視覚でこれが4つある人がいるっていうんだよね。
1個違うだけで全く世界違うでしょうね、う
ん、鮮やかにね。
で中間色なんかがすごく鮮やかに見えるんだって、こういうところの間の、
うん、
だから僕たちが見ているよりここの間のグラデーションがものすごく数が多いって言うんだけど、
うん、
こういうのがまた面白いんだよな、
だから全くない色を見てるっていうよりも、
うんうんうん、
より鮮やかにいろいろ細かく見えてるってこと。
そうだね、まあ、だから例えばさ油絵とか見てると、
はい、
普通に僕たちが木を見て、うん、ああ木の幹だなって思うけど、うん、夕日が当たっている木の幹なんかで、 もう本当に十何色とか入ってるじゃない、うんうん、ちょっとオレンジだったり茶色だったり黒だったり、その中にグリーンが入ったり青に入ったりするっていう、うん、ああいう見え方ができてる感じなんだよね。
キーなんだよ。
そう
実際芸術家さんの話もありましたしね。
そうだね、
そういう目で見てみたい。
いや本当だよな。でちなみにここでまた面白いのが、うん、どこだっけあの島ね、
全四季角以上の、
そう全四季角以上パパニューギニアの島に住んで会う人たちが、うん、世界がさ一色でトマトジュースが真っ黒に見えるって言うんだよね、うん、だけどこれとか見てもさ、まあグレーだろうな、そんなのうまそうだなと思って飲める、
ねね、手元のドリンクが何色か分かんない。
人間の肌はみんなネズミ色に見えるっていうのよ、うん、そんな女の子可愛いと思える、全部ネズミ色、顔もネズミ色だからね、言っとくけど、うん、そう、そんなのがね。ただしこの人たちは逆に世界がモノクロなんだけど、うんうん、光感受性がすごく強くて、
ね、そっちなんです
よ、物の形とか
濃淡とかね、
濃淡とかをものすごく細かいんだって、うん、要は最新式のデジタルカメラのさ、今普通にカラーで設定してるけど、うん、モノクロ設定があるじゃない、うん、あれな パターンなんだよね要は光に関しては超敏感っていう、いやこんな病気の人がいるんだっていうね、う
ん、その彼らの発言なんかもね、こうやっぱグレーって言われちゃうと、うん、まあ、正直そこだけを捉えて、うん、ああもう大変だなと思うけど、なんかね、うん、彼らには彼らなりのこう素晴らしい世界があるっていう、
うん、そうなんだけど光があまり敏感すぎるんで、晴れている日はあんまり基本的に出かけない、曇りの日とか夜になってから夕方から出かけるっていうんだよね、うん、光が目に強すぎるから、うん、で夜はちゃんと見えるんだって、うん、でまあ人間って何っていう凄さがあるよね、うんうん、ちなみにこの色覚異常どころか、はい、全盲の画家の話も出てくるんだよ ね、うん、で僕調べたんだけど、
トルコ
の
人で見た、
あの最近ね、はい、あのボルボのコマーシャルねとか書いてんの、うんうんうん、だから結構あのヨーロッパで有名な人みたい。
すごいっすよね、あれに出てた人もどうしたらこんな絵描けるんだっていう色、
う
ん、
そう、
むしろ鮮やか。
いやだから人間ってなんだろうね、例えばある感覚がなくなっても、これはあのこの本の中で5日間さ、ずっと目隠しをして過ごす実験をやるんだよね、うん、でその間に指先で点字を覚えてくれっていう課題を出すわけ、うん、それで、こうやって目隠しをして点字とかを覚えている時に脳を測るともう2日目ぐらいから脳の働きが変わっていくんだって、うん、要は触覚がどんどん敏感になって、うん、音を聞くこの聴力も敏感になっていくっていう、なんだろうなこの本に書いてなかった、人間の脳はどんな経験をしてもその時からまた変わっていく、
可塑性ね、
そう、可塑性が強くて、いくつになっても生まれ変われるし、新しいことが学べるし、ダメだったものをもう一回別な形で復活させたりできる、すごいもんね。
でもなんかそういう意味でまさに12それ以上ってありますけど、やっぱり今まで五感とかね、五感か言ってたけど、それは僕らが言ってただけであって、もうやっぱそんなもんじゃないって思いますよね。
可能性はもっとある。
そうだね、だからなんだろうな、本当に自分で考えただけでもパッと思いつくよね、うん、自分の腕がどこにあるかみたいな感覚、目を閉じた時にも腕の場所が分かる感覚とかさ、うん、あと触れた時の気持ちよさみたいなのも違うし、うん、あとよく言うじゃない、殺気を感じるっていう、
そう、は
い、その殺気なんかも五感のうちだと思う、
ね、気配を感じるとか、そうそう、視線を感じるってね、うん、後ろで見てるかもしれないですよね、
そうそうそう、
背中で、
うん、背中とかなんか僕が読んだ本によると、首筋の心あたりに人の視線を感じる、その他の生き物の視線を感じる能力があるらしいよ、
はいはいはい、あ言ってましたよね、うん、なんかこの本読むと絶対あるよね、
う
ん、
絶対あると思います、
予感とかもね、
見られてる感じとかね、
未来史とかね、不思議だね、
感覚、うん、でもなんかその感覚っていう意味ではちょっとそう、あの意味は違いますけど2人あるか分かんないですけど、俺やっぱここやっぱあの怖いなと思ったから、うん、寝る時になんか手を下にしちゃって寝て、しび、うん、れて起きた時とかね、本当に力入れなくてブランブランになって、だ言うこと聞かないから、やっぱなんか普段意識してないけどね、コントロール効かれるなんて怖いなってちょっと思いますよね、
う
ん、
そうだね、あれはある霊感、
あ金縛りですよね
とか、
あ金縛りはありますけど、
霊感はあるかもね、
霊感ないですね全く私、
うん、金縛りあるんだ、
あります、前言ったあのおばあちゃんが上ぐるぐる回ってた
それはちゃんとした金縛りだよ、霊感だよ、
あやばい方、
うん、ちゃんと持ってるんだと思う、見ない人は本当に見ないじゃん、はい、僕はもう全く見ないので、
一番近くてありそうですけど、
ね、ないない、うん、僕はそういうの全くないから何も怖くないんだよね、 でもだからホラー映画とか見てもずっと笑っちゃう感じ。でもうわもっと違ったことが出れていいなみたいな。
でもあえてなんか無理やり持ってくるとしたらなんか超感覚みたいなの持ってるもんないですか。でも小説家の人でだったらありそうだけど、
ね、いや小説家って基本的にそういうのない人が多いよ。
あそう
か、頭でっかちでロジックなのでそんなに感覚的に鋭い人はないけど、でもあの話はもうしたじゃん、
はい、
デジャブはよくあるって。
あデジャブね、
夢の中で見た景色が何年か後に再現される。全くその通りに。なのでデジャブはあるから未来はもう決まってるんだよなっていう気はしてるけどね。
面白い
ですね。今の頭でっかちっていう話で、なんかどれかの動物から見た人間は超頭でっかちだってありましたね、
う
ん、
いやそりゃそうだよ、
寄ってますよね
確かに、うん、
でもまあこの本じゃないけどこういう感覚を持って今を生きていることを楽しむっていうのがなんかもっと大事なんじゃないかな、はい、ずっとスマホいじってるとかより。だってやっぱりこうして見てもさ色があるとかっていうだけで本当に綺麗だもんね世界って。
本当そうですよ。なんかちょっとね具合悪くて動けない時にやっぱそれ感じるけどね、うん、普段なかなか感じられないですもんね。
いや美咲さん全然ないの？
ああ霊感はないですね。なんかあの
第6巻みたいなの働かない？今日の夜はとんかつだなみたいなの。
ああそんな都合のいい、
家に帰る途中でわかるとかさ
都合のいいやつはどうだろう。でも体内時計とかは結構ちゃんとありますね。
あもう僕も体内時計は超正確なの。
本当ですか？
俺もだ。
おえなんかもうこの時間だみたいなのわかる。
時計見なくてもぴったり時間
わかるし、うんうん、僕本当に明日5時50分に起きようと思うと5時50分にパッと起きられる。
ああやっぱそうですよね、うん、朝私もそれあるんですよ。
じゃあここはそこみんな一緒です、
うん、なんかだからそれに関してはすげえ正確なんだな人間ってって思うよ。
そうですね。
だから大事なイベントで寝坊することなんてないもんね、うんうん、
そこはなんかラッキーだったなと思いますね、うんうんうん、だ搭載されてるものをなんか生かさないと本当に思いますね、
うんうん、っていうか今みんなが生きているこの形で大体搭載されているものはフルに生かしてるんだよ。
だからこんだけね発展してるわけですよね。
人間って普通に歩くとかさなんかというの吐き出さないで物を食べるみたいなことだけでもすごいからね。
そうですね本当に、
うん、なのでみんななんか勘違いしてるんだけど、うん、こういうふうに言ってるけど超感覚が出てくるわけではなくて今それをフルに生かしながら生きているってことなんだけどね、
うん、
それはコウモリもそうだしシャコもそうなわけじゃん、
う
ん、
そうかそうか自覚するのもなんかより面白かったんで、そうですね、そういう面白みもありますよね、
うん、じゃあここでお便りご質問いってみましょうか。
はい、ライブミュージックさん40代女性の方からです。批評力特集一行あらすじ特集を、拝見しました。とても参考になりました。最近ふと思い立ち手帳の読書記録の欄にようやくと面白かった点を書く習慣がつきました。きっと他のリスナーさんたちにも大きな学びがあったと思いますのでぜひまたこのテーマを取り上げていただきたいです。結構前の特集ですけど嬉しいですね、うん、
いやでも本当に一行でいいからメモ取っといた方がいいよ、
うん
ね
うん、
自分がやっぱ何を感じたか思ったかその場で書いておかないと
説明できた方がいいですもんね。
本当に忘れちゃうからね人間って、うん、人間って忘れる生き物なので、う
ん、確かに。はい、じゃあちょっと質問も一件出させていただきます。はい、おとらじ大好きさん43歳女性の方からです。質問です。読書が好きなのですが読むのは話題のエンタメ小説が多いです。直木賞候補や好きな作家さんのもの、うん、これから幅を広げたいと思うので初心者が挫折しないおすすめの古典があれば教えてもらえると嬉しいです。ちなみにフランス文学には触れた経験がありますということです。
何がおすすめかな。
おすすめの古典作品
フランス文学でもう本当に夢中で面白いっていうのはあれじゃない、パルムの総員とか赤と黒じゃないかな。
あ
スタンダール、うん、スタンダールまあ外交官なんだけど本当に小説は面白いのであの夢中で読めると思うよ。であと古典でこいつは面白いな、ねあれも一回マジ騙されたと思って元のやつを読んでみて、ロミオとジュリエットと、
はい
シャイロックから出てくるなんだっけベニスの商人、
あ
もう全然面白い、
うん、
大古典だけどうわーすげえあっという間に13か14の女の子が恋をして2週間ぐらいで自殺して死んでるわみたいな。
でもなんか散々こすられてますけどもうやっぱ古典なだけあって最初の原点はすごい面白いですね、
うん、そう面白いね。あとでも小説だったらなんだろうな、あと現代の古典っていう点では、うん、あのヘミングウェイとかジョージ・オウェルとかいいんじゃないかな。ヘミングウェイの短編集、ね、ニック・アダムスものっていうのがあるからその辺とか、あとジョージ・オウェルはやっぱり1984だよね、
うん、
でもし時間があるならなんだろうな今のを挙げたのにボヘミアン・ラプソディの元ネタになったカミューの異邦人とか、
うんうんうんうん、
まあまあ人を殺しちゃったよっていう話なので、
うん、いっぱいありますねそうするとね、
うん、あるある面白い本っていっぱいあるよ、うん、
いいですね。
まあ、確かにヘミングウェイのイラさんが前進めてくれてたその短編集っていうか、うん、なんかあのシリーズもののあれはいいですね、うん、
いいし、うん、あれは英語がそこそこ読める人だったら、うん、あのペーパーバッグで買って読んで、ペーパーバッグだとその高くないから、ヘミングウェイの文章ってすごくシンプルで切れ味良いし、難しい単語ほとんど使わない人なので、うんうん、割と高校生ぐらいでも英語が得意だったら読めると思うんだよね、
うんうんうん、ああそう、若い方にもいいですね、学生さんにもいいですね、
う
ん
う
ん、
はい、はい、ありがとうございます。さあ、ではこの後いよいよ本編に入っていきたいと思います。続き4通りご視聴がございます。 YouTube メンバーシップ、Apple Podcast、Audiobook.jp、ニコニコ動画、いずれかの方法でご視聴ください。詳しくは概要欄からどうぞ。それでは本編で、
はい。